アンヌーの
佐賀の小部屋。
さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンヌーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。今日はどんなゲストの方が待っているんでしょう。おはようございます。
おはようございます。佐賀県人事院会事務局、深町茜と申します。
はい、深町さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は民間企業などでの勤務経験をお持ちの方を主な対象とした佐賀県庁職員の中途採用についてご紹介したいと思います。
はい、昨年もご紹介いただきましたが、民間企業等でのお仕事の経験を生かして佐賀県庁で一緒に働きませんかという職員採用の話題ですね。
はい、そうなんです。
はい、あの佐賀県は中途採用で働かれている職員さんが多いんですよね。
そうなんです。佐賀県は行政職員のうちの中途職員割合が6年連続全国1位なんです。
おお。
現在はおよそ290名の方が活躍しています。
わあ、290名もの方が、はい、おお、素晴らしいですね。民間の企業などを経験したり、いろんな地域や職種、専門分野でお仕事を経験した方が集まってるんですね。
はい、
うん、毎回採用のチラシやホームページに書かれている公務員という職種はないというコンセプトがとても印象的です。
ありがとうございます、うん、佐賀県では職員採用のサイトを公開していて、公務員という職種はないという採用コンセプトを掲げ、情熱とプロ意識を持って働く佐賀県職員の魅力や佐賀県庁が取り組むプロジェクトなどを紹介しています。
いやー、今年も新たな肩書きを持った皆さんが紹介されていますね。公務員という言葉でなく、私はデザインプロデューサーです、いや、グローバルディレクター、観光プランナー、データサイエンティストなど、各分野のスペシャリスト感が伝わります。自分は一体どんな肩書きになるんだろうと思わず考えちゃいますね。またこんなこう響きのいい肩書きだったらちょっと自慢したくなりますね。
そうですね、
教えたくなる。また昨年から中途採用向けのコンテンツが新設されたんですよね。
はい、なぜ佐賀に魅力的な中途人材が集まるのかを深掘りしたページや、入庁後どのようにキャリアを積み重ねていくのかを伝える佐賀県庁職員のキャリアパスというページを設けて、中途人材が集まるポイントや、実際に民間企業などの経験を経て職員になった人たちのインタビューを載せています。
うん、
トップページの中ほどにバナーがあります。または佐賀県中途人材と検索すると出てきますので、ぜひご覧ください。
はい、まあ、こういった肩書きを見てもとてもイメージがしやすいと思うんですけれども、うん、実際にインタビューなどだとその人の言葉で経験も聞かせてもらえるので、うん、またその人の人柄っていうのも見えてきますよね。
そうです、
うん、私もこの佐賀の小部屋でたくさんの職員さんとお話をしていますが、はい、皆さんのさまざまなバックグラウンドが垣間見えるということで、あの読み物として普通に読んでいても、
う
ん、
そうです
面白いですよね。
読み応え抜群です。
うん、私もそう思います。ぜひ皆さんハムページをチェックしてみてください。さあ、深町さん、具体的に今年度の採用募集について教えていただけますか。
はい、うん、中途採用には2つの募集枠があります。まずは UJI ターン枠についてです、
はい、
対象は佐賀県外に登記上の本店がある民間企業等での職務経験が通算して5年以上ある方で、令和8年4月1日時点で30歳から59歳の方です。職務経験で培ったスキルや経験を佐賀県のために発揮していただける方を募集します。
うん、なるほど。
もう一つは社会人経験枠です。対象者は佐賀県内に本店を置く民間企業等において正規雇用労働者として勤務していない方で、令和8年4月1日時点で54歳未満の方です。
うん、
JICA 等におけるボランティア活動や地域おこし協力隊での活動経験、スポーツの分野で顕著な成績を収めた経験など、さまざまな分野を対象に社会経験を通して培った能力等を生かして佐賀県の発展に貢献していただける方を募集します。
年齢も幅広いですね。
はい、そうなんです、はい、かなり幅広くですね、受験資格を設けておりますので、はい、ぜひチャレンジしていただきたいと思います。
いや、いろんな方にとってね、新たなチャンスになると思いました。実際にどんなお仕事をしてもらうんでしょうか。
はい、UJI ターン枠は行政職、土木職、農政職、畜産職の4職種、社会人経験枠は行政職と教育行政職の2職種を募集しています。
はい、
行政職、土木職、農政職、畜産職は主に佐賀市内にある本庁や県内各地に点在する現地機関での勤務となります。教育行政職は教育委員会事務局や佐賀県内の公立学校での勤務となります。
はい、活躍の場もいろいろなんですね。
はい、たくさんございます
ね。いや、聞いていてもすごくね、分かりやすかったんですけど、具体例などがあれば教えていただけますか。
はい、例えば広告業界で勤務されていた方が、佐賀デザインという佐賀県独自の部署で、制作のネーミングからプロモーションに至るまでデザイン視点を取り入れることで、より良いものに作り上げることができるように、県庁各課とクリエイターをつなぐ役割を担う仕事や、造船会社の営業として海外を飛び回っていた方が、佐賀の流通や観光、文化交流などさまざまな分野において佐賀の情報を海外に発信したり、佐賀と海外をつなぐ仕事に取り組んでいます。このお二人のインタビューは採用サイトにも掲載していますので、ぜひ覗いてみてください。
もう、こう新たな佐賀の魅力をいろんな視点から、ね、はい、こういった方々がまたさらに掘り起こして発信してくださったりとか、はい、その佐賀のさらなる発展について、すごくこう貢献されてるんだなっていうのが、とてもこう分かりやすく伝わってきました。
ありがとうございます。
この多様性ってとても素敵だと思います。改めて採用試験についても教えてください。
はい、学力試験はありません。一次試験は書類選考のみとなっており、 UJI ターン枠の行政職と社会人経験枠は二次試験で面接が1回、三次試験で面接が1回と論文試験があります。
はい、
UJI ターン枠の土木職、農政職、畜産職は一次試験が書類選考、二次試験は一般的な面接と専門知識を問う面接の2回を同じ日に受けていただき、三次試験は面接が1回となっております。
はい、細かく教えてくださってありがとうございます。これを聞くとね、興味がある方も準備しやすいんじゃないかなと、
はい、
思います。それでは採用の申し込み方法も教えてください。
はい、募集開始は来月7月1日からを予定しています。お申し込みはインターネットのみの受付で、佐賀県庁ホームページ内の電子申請システムからのお申し込みが必要です。検索エンジンで佐賀県職員採用サイトと検索いただき、サイト内の新着情報から申し込み方法などの詳細をご確認ください。
はい、ありがとうございます。いや、こういった条件を聞いてみて、もしかしたら自分も当てはまるかもと思う方もいらっしゃると思うので、詳しい情報はぜひ見ていただきたいんですけど、いろんな方が集まって一つのチームとして、ね、佐賀を盛り上げていこうっていうこの熱意と思いがやはり一番大事なんじゃないですか。
それが佐賀県庁の売りですので、はい、ぜひですね、多くの方にチャレンジしていただけると嬉しいなというふうに思っています。
はい、ホームページに掲載されているインタビューなども読んでいただけたら、その思いっていうのはおそらく伝わってくると思うので、私もと思った方はね、
はい、
ぜひチャレンジしていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、お申し込み詳しい情報は佐賀県庁のホームページ、佐賀県職員採用サイトをご覧ください。実際に佐賀県庁で活躍している職員の皆さんのお仕事の様子も覗けますよ。もちろん佐賀の小部屋の番組ブログ、 SNS にもリンクを貼る予定ですので、ぜひチェックしてください。最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、実は私も UJI ターン枠で入庁しました。仕事のやりがいはもちろん、同僚と仕事帰りに佐賀アリーナにバスケットボールの試合を見に行ったり、休日は自宅でのバーベキューや自然豊かな公園に遊びに行ったりするなど、充実した毎日を過ごしています。7月26日土曜日13時から佐賀暮らしセミナー、転職先が県庁ってありだと思う、 6人に1人が民間出身佐賀県庁のリアルと題して、実際に中途で働く職員の話が聞けるセミナーを開催します。会場は東京都内ですが、オンラインでも参加いただけますので、ぜひお申し込みください。詳細お申し込みは佐賀県職員採用サイトよりご確認をお願いいたします。
はい、なんと深町さんも UJI ターン枠で入庁されたんですね、はい、
そうです。
どうですか、お仕事充実していますか？
めっちゃ楽しいですよ。
声が弾んで素晴らしい。あのお仕事だけでなく、うん、周りにいる仲間の皆さんと、はい、プライベートも充実しているのが伝わってきました。
温かい方ばっかりで、うん、本当に恵まれた環境に身を置かせてもらっているなと実感しています。
いやー、このね、深町さんの声の弾み具合からもう先ほどのセミナーのタイトルじゃないですけれども、はい、転職先が県庁ってありだと思うと思ったあなた、ぜひ詳しい情報を手に入れてみてください。ということで、深町さん、今日どうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さて、来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょう。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の
小部屋。
佐賀の小部屋。